障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。先日とある別のラジオ番組で、生放送だったんですけども、私小林奈々恵、保育士試験に合格しましたというお話をしたんですね。このハートステーションが始まったくらいの時に、福祉系の資格の勉強を実はしてるんですよってちらっと話したことあったかと思うんですけども、実はそれが保育士の資格だったんですね。でそれでね、試験が合格したという生放送が終わったすぐにですね、この番組の功労者でもあります世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さんからメールが届きまして、保育士試験合格素晴らしいって、元気な声、多くのファンが応援していることを強く感じました、私もその一人ですってメッセージいただいたんです。嬉しかったな。本当に大竹さんも含め、私には私の声を待っているリスナーさんがいるんだなって。引き続き皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、障害を持つお子さんやその親御さんたちの支援事業を行う NPO 法人お花キッズ代表理事の友岡博恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お花キッズの友岡と申します。
はい、まずは自己紹介とお花キッズの活動内容について教えてください。
私はまず一人のお母さんであり、そして支援者でありというところで、いろんな顔を持つ、一人の女性なんですけれども、うちの娘が生まれたことをきっかけに、重い障害や医療が必要で在宅生活を過ごしているお子さんたちの居場所づくりを始めました。それが事業化をして、今お花キッズとしてはナーサリー、そしてステーションと事業所を2つ展開しています。
私実はオープニングトークで言ったんですけど、つい最近保育士試験に合格したばかりでして、とても興味のある分野です、いや本当にお花キッズの活動、もっともっと教えていただきたいと思うんですが、具体的にはどういったことをされていますか？
先に言った2つの事業所では、0歳から6歳、それから就学後の6歳から18歳のお子さんで、重度心身障害児と言われる方が対象になるんですけれども、そのような重い障害のあるお子さんを日中お預かりして、保育士、看護師、あと理学療法士や作業療法士といった機能訓練職がマンツーマンでついて、いわゆる療育というものを提供させていただいています。
本当に障害を持つお子さんといってもですね、知的障害だったり、あとはこう体に心身に障害があったり、あとはその先ほどもおっしゃってました、医療的ケアが日常的に必要な場合というのはありますもんね。
そうですね。うちはその最後におっしゃってた医療的ケアというところのお子さんが9割を占めるんですけれども、お腹に胃ろうって言って管を開けている、穴を開けて、そこから、例えば流動食だったりペースト食を注入してお食事を召し上がる方ですとか、よだれや鼻水を飲み込むことができなくって、鼻口からの吸引といった、バキュームで吸ってっていうようなお子さんもいますし、コロナで少しね公になりましたけど、人工呼吸器をお使いのお子さんも多数いらっしゃいます。
そうなんですね。
ここで欠かせないのがやっぱり看護職になりますけど、看護師がついていることで、ドクターからの指示により私たちが 日中のその活動、いわゆる遊びだったりお食事だったり、イメージは保育園とか学童なんですけど、うんうん、そこに関与して医療的なケアを実施することができてます。
はい、友岡さん自身は前職はどういうお仕事されてたんですか？
全然違うことをやってました、
うん、そうなんですね、
はい、保育士は娘が生まれてからこのような場所が必要だなと思って取ったので、はい、おそらく同じような感覚で、
はい、私もやっぱ娘が生まれてから、うん、こう興味もあってっていうのもあります。うん、昔からそういう、まあ、今でいうほぼさんって言わないかもしれないけど、うん、ほぼさんに憧れがあってっていうのもあったんですけど、はい、やっぱこう価値観が変わりますよね。
そうなんですよね。
で勉強してみたいってやっぱ思うようになって、うんはい、だから友岡さんと少し似ているところがあるし、ね、感じる部分が、ね、あって嬉しいです。
だから私前は海外に住んでいて、はあ、輸入とか輸出の事務をやっていたっていう経緯があるんですけど、はい、本当に180度どころか720度違う生活を始めたんですね。子供が生まれてから、
はい、
まあ、お家の中でずっと過ごしていることも多かったし、うん、重い障害と病気を抱えているのでなかなか、うん、地域と接点もなく、うん、まさか働きに出れるわけでもなく、うん、みたいな環境から、はい、自分で何かこれは動き出さなきゃいけないなって思って、うん、少しで歩くと同じような環境のお母さんやお父さんがいて、はい、子供たちがお家で過ごしているっていうのを知って、
うん、
これは良くないなって、子供たちやご家族にとってそうやってコミュニティがあることとか、うん、地域の中でたくさん接点がありながら成長できる場所を作らなきゃなと思って今に至るっていうので、全く違う世界に足を踏み入れて全く経験のないところから始めたのが今、はあ、8年目を迎えています。
8年、
はい、
素晴らしいですね
なんとかかんとか持っている状況なんですけど、
いやもうだから手探り状態で、
はい、本当にそうなんですよね。
だから同じような思いを抱えている方々と手と手を取り合ってやってみようってところからのスタートだから、
はい、
本当にご苦労されたでしょうね
そうですね。でも同じ思いの方が集まってくれたんだなって思うのは、やっぱりこういう環境のお子さんたちの環境改善したいなっていうところで、子どもたちに心を向けてくれてる方がたくさん、
はい、
スタッフとして今38名増えて、
38名もいらっしゃるんですね。
パートさんが多いんです、うん、なので38名ですけど、うん、ドライバーさん、それから資格のない方も一緒に働いてくれてます、うんうん、
いやー心強いメンバーだ、はい、そうなんですね。でその中でこうちゃんとこう看護師の資格持ってらっしゃる方とか、その専門の方もたくさんいらっしゃって、はい、成り立っている。
そうですね、うん、もちろん保育士も大活躍です、うん、
ですね、はい、いやー今、友岡さんの、お子さんは、はい、一緒にいらっしゃるんですか、お花キッズで。
そうですそうです、うん、でもね、はい、もちろん私と一緒に生活はしてるんですけど、
はい、
お花に通うのは週に2回ほどにとどめてて、うんうん、他の事業所も使ってますし、お家で過ごす時間を確保してます。
なるほど、
はい、うちが使うために作ったんじゃなくて、やっぱりお友達もみんな均等に使えるようにっていうので、うんうん、控えてるわけじゃないけど、娘にとってもそれがいいかなって思って。
そうですよね、はい、多分孤独を抱えてらっしゃるお母さん方、うん、お父さん方たくさんいらっしゃると思うんですけども、そこにこうお花キッズが手を差し伸べて、おいでおいでってしてくれてるような、うんうん、そういう場所なんですかね。
嬉しいです、うん、第3のぐらいですね、家族という話にしていて、うんうん、
はい、
やっぱり最初にお家から出て社会に出た一歩目の場所っていうところで、うん、両手広げて待ってるから怖がらずにおいでねって言ってます。
わ
ー、ありがとうございます。
なんかすごいほぼ同世代だし、
はい、
パワーもらえますね、お話していると。
それ多いです、ありがとうございます。
お花っていうこの名前に秘められたこう思いっていうのもあるんですか？
はい、ハワイ語で家族っていう意味があります、う
ん、お花ですよね、
はい、
リロ&スティッチとかもお花って言いますよね。
はい、これがなんか優しいなと思うのは、血縁関係じゃなくて、うん、隣近所の人もお友達も親族も本当にみんなが家族だよっていう意味なんですよね。
今お花キッズの通信、はい、新聞のようなものを、はい、目の前にあるんですけど、みんな笑顔だね、
はい、そうです。これ毎月1回保護者様向けにお出ししている、はい、私が自作しているものなんですけど、 子どもたちのお写真と、うん、こちらからのお知らせというところで作ってます。みんな笑顔、はい、ね、9月号なんですけど、はい、うん、お祭りの準備をしたり、うん、あとは中秋の名月に向けての制作をしたりしています、
うんうん、はい、いやなんかすごい楽しそ う,
そうです、ね、
プールとかも入ってる、うん、したり水遊びもねしたり、ね、はい、してたんです ね, ですね。8月とかはね、
はい、どんな子でもお水に入れます、うん人工呼吸器のお子さんなかなか
入れないんですもんね。
そうそうそう、うん、ここに喉に穴が開いていてそこにお水が入ると、うん、あの窒息しちゃうような状況なんですけど、うんうん、それでも一生懸命体支えながら楽しんでくれてました、
うん、いや素晴らしいな。
お湯です。
そうか、冷たすぎると ね, あのね、あの体に負担がかかっちゃうから、はい、ちょっとぬるま湯とか、はい、そういう感じでかからない、はい、負担にかからないようにされていらっしゃるんですね。いや後半もたくさんお話をお伺いしていきますが、ここで友岡さんリクエスト曲をおかけしたいなと思うんですね。普段友岡さんは音楽は聞いたりします？
はい、聞きますし、うん、ライブも大好きです。
お、ライブも行かれるんですね、はい、よかったらご自身の好きなアーティストさんの曲とかどうですか？
はい、ありがとうございます、うん、最近出会った女の子がいるんですけども、はい、心に愛と書いてココナちゃん、
うん、
私たちがあの一緒に過ごしているお花キッズの子供たちと同世代の15歳でデビューした女の子で、うん、
若い、
うん、そうなんです。なので応援したいなと思って、うん、今日ご紹介したいと思います。
はい、それではそんな、友岡さんのリクエスト、ココナさんの曲聴いてください。ねえお母さん。お送りした曲はココナさん、ねえお母さんでした。さあ本日のゲストは障害を持つお子さんやその親御さんたちの支援事業を行う NPO 法人お花キッズ代表理事の友岡博恵さんです。さあ友岡さん、お花キッズでは子どもが子どもらしく成長していく場所としてですね、制作活動もあるよ、創作もやってるんですよって話聞きましたけども、どういうことをみんなでやっていらっしゃるんでしょうか？
はい、おっしゃる通り、うん、子どもが経験してきたことって四季折々のイベントだったり、
はい
はい、ご家族で経験するような遠足だったりっていうところ、うん、いろいろ自分の成長を振り返ってもあると思うんですけど、
はい、
お花キッズでもそのようにシーズンに合わせた季節のものを中心にやっています、
うんうん、
はい、まだまだ暑いので9月の前半はプール遊びをしていました、はい、
うん、そうですね、
はい、で後半に入ってきてお祭りに向けて工作をしています、
はい、
はい、今は白い綿を使って、はい、そこにチョークの粉を削ると、うん、綺麗に淡い色がつくんですよね。それを子どもたちが、うん、感触遊びになるんですけど、うん、持ってて使って、うん、混ぜてこねてってすると、うん、本物の綿飴みたいなふわふわもこもこの綿菓子ができるんです。
ぬいぐるみとかに入っている綿をこうやってふわふわふわとして、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
それだって並べてあるだけでも、うんうん、お祭り気分ですよね。
そうですよね、
楽しくなります
ね。それ以外にもかき氷のカップに、うん、和紙の白いものを小さく切ってとか、そこに絵の具をシュッてかけるとかき氷みたいになったりとか、
面白い、
うん、はい、粘土をこねてアイスバーを作ったりとか、はい、お祭りいわゆる屋台のあの雰囲気をそれぞれこう担当を決めて作ってっていうのをやっていて、でこの手元にあるお写真にもあるんですけど、はい、ハッピーをね用意してるんです。
いいです ね,
ね、こういうので気分盛り上がりますよね。
そうなんですよ、
はい、
じゃあ子どもたちもハッピー着たり先生たちもハッピー着て、
はいはい、
お祭り鉢巻きして、
鉢巻きしてそう、
かわいい、
はい、かわいいですね。ちっちゃいこのハッピー姿たまらないですよ、
本当だ、
はい、で合わせて今いろいろ地域の中でお祭りが開催されていると思うので、機会が合えばその土日とかになっちゃうんだけど、合えばですけど、デイの方から車を出して本物のお祭りを見に行ったり、
いいですね、はい、やっぱね音が聞こえてきたり匂いを感じたりってね、はい、全然違いますもんね。
大きなおみこしの前でお写真を撮ったりとか、
最高だな、
はい、
うん、 子どもたちの反応はどうですか？
はい、とても喜んでくれました。ちょっと暑かったのでそういうのもあるけれども、やっぱりあの地域の方とコミュニケーションできていい会になってて、
そうですね、
はい、あのお名前札みたいな、こう木でできた神社って配ってたりするでしょ、おみこし担ぐ人が持ってる、
はい、あ、そうなん
ですね、あれをもらったとか言って喜んでくれるお子さんもいました、
う
ん、
へえ、コミュニケーションの、ね、場がねこう広がっていくとやっぱり違いますから ね、
そうなんです、うん、今度はリンゴ狩りに行くって言ってました。
リンゴ狩りいいね、はい、確かに秋ですね。
そうですね、でそのリンゴを取ってきたので今度は、うんうん、あのリンゴのパンケーキを作ったり、こう次 の、 あの活動につなげていけるような、今度食育みたいな感じですかね、
は
い、
そうですね、
はい、もうつなげてやってくれています。
はい、これは親御さんたちも楽しいでしょう ね、
やっぱりねこういうお子さんたちってあのいろんな機械持ってたりもするし、大きな車椅子だったりもするので、ご家族だけでどこかに行くっていうのがちょっと難しい家庭もあって、
そうですね、う
ん、マンパワーがね、うん、いるんですね、
うんうんうん、
はい、なので家庭ではできないことをこういうデイで経験してきてくれると嬉しいなって言ってくれるご家族も多いですね。
まあ、活動の中でですね大変なこともたくさんあると思うんですが、うんうん、友岡さん自身の経験でもいいですし、はい、なんかこういうことがあったんだっていうのがあったら教えていただいてもいいですか？
日々日々いろんなことがありすぎて、
まあそうですよねだって子育てってそうだもの
そうですね、
思い通りなんか絶対いかないですからね、はい、うん、もう本当にそれがまた面白いですし、うんうん、自分もなんか成長させてもらってるなってやっぱ思いますから、
うんうん、
ね、日々大変ですよね。
本当ね、
うん、
もうそうだな、比べてみるとっていう感じで、うんうん、ちょっとそれが悪いかもしれないけど、
はい、
普通に発達するお子さんと比べるととってもゆっくりだですね、
うん、
で治療を受けながらっていうところを考えると、うんうん、一歩進んでは二歩下がるみたいな成長を遂げていく子が多いんですよ、はい、うん、元気なお子さんだとその一歩があっという間に過ぎ去るって聞くんだけど、うんうんうんうん、この子供たちってほんのちょっとしたことの成長がものすごく大きな成長に感じることができるんです、
はい、
今まではできなかったんだけど、うん、あれってあの何かをおもちゃを取ろうとして体をちょっと動かせるようになってるねっていうような本当に小さな一歩でもすごく何ヶ月もかけて、はい、もしくは何年もかけてやってるお子さんもいて、はい、そこをあできたねって言える喜びは多分他の方の、
うんうん、
の育児と比べるととっても大きいと思います、
はい、そうですね、いや心が高くなる
そうですね、私たちエネルギーもらうんですよ子供たちに。
ですよね、
うん、そうなの、そうなの、はい、
いやそれはすごい伝わります ね、
うん、初見だとわあ大変ねって、うん、こういう状況でいろんなデバイスついて、うん、頑張って生きてるんだねって見えるんですけど、はい、うん、一歩中に入ってその身内になってしまえば、
はい、
わあ子供たちの方がうーんと元気だわって、私たちなんかエネルギーもらって子供のエネルギーから仕事できてるよねっていうような感覚になってきます、
はい、うん、その成長がエネルギーに変わってますからね。
そうですね、なのでいろいろチャレンジします。今だ難しいかなっていうようなことも一度は体験してみます、う
ん
う
ん、ですね、
はい、
また、次回もですね、はい、じっくりとお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
あとはもしですねリスナーの皆さんにお知らせなどがありましたらここでぜひ、
当事業所結構イベント多く開催するんですけれども、
はい、
はい、今年近々にあるのは11月4日に世田谷区保健福祉センター梅トピアで、
うんうん、
終日ほぼ終日ですが、
はい、
はい、イベントを開催します。こちらもホームページに載せたいと思いますのでよろしければご覧ください。
お花キッズで皆さん調べてください。すごい可愛くておしゃれな、
はい、ホームページで花キッズ世田谷まで入れるといいかもしれません。
あ、そうか、
結構ね多いんですよ、お名前、同じ名前の。
そうなんですね、
はい、
お花キッズスペース世田谷で検索していただければと思います、はい、いや本当にたくさんのお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは障害を持つお子さんやその親御さんたちの支援事業を行う NPO 法人お花キッズ代表理事の友岡博恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどをご紹介します。今日は都立松沢病院から10月10日が世界メンタルヘルスデーということで、お電話でお話をお伺いしました。この松沢病院は都内でも歴史ある精神科の病院です。当日はイベントも開催するということで、イベント実行委員長の北野さん、副実行委員長の藤原さんにお電話でお話を伺いました。もしもし、北野さん、藤原さん、こんにちは。
こんにちは、北野です。
はい、こんにちは、藤原です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず北野さん、
はい、
10月10日の世界メンタルヘルスデーとはどういったものなんでしょうか。はい、概要を教えてください。
1992年にから、世界精神保健連盟という団体が、
はい、
10月10日をですね、世界メンタルヘルスデーということを定めていまして、
ほう、
そこではやっぱりメンタルヘルス問題に関連した、こう、世間の意識を高めたり、
はい、
偏見をなくしたりとか、あとはメンタルヘルスに関する正しい情報をみんなに知ってもらうっていうことを、目的として、もう10日は世界中でこういろんなイベントを行われています。
そうなんですね。
はい、
で、10月10日木曜日に都立松沢病院内でそういうイベントを開催するということなんですね。
はい、松沢病院も世田谷の上北沢にありますので、
うん、
松沢病院ってすごい歴史もあって、あと日本でも一番古い病院なので、
へ、
やはりこういうメンタルヘルスに関する知識とか情報を世間に、伝えるっていう役割も、病院としても大事な業務じゃないかということで、3年前から始めてます。
そうなんですね。じゃあその副実行委員長されているのが藤原さんということで、藤原さん、はい、松沢病院内で実施されるイベント、参加資格だったり参加方法っていうのはどういった形なんですか？
特別参加資格っていうものはなくてですね、
はい、
10月10日の10時から16時の間に松沢病院に来ていただくと、
はい、
1階のフロアを全域イベントスペースにしていまして、各所でいろんなイベントを開催してます。
なるほど。どういったことを企画されてますか？
そうですね、今、考えられていることが、
はい、
昨年もやったんですけども、患者さんや職員の、作成したアートを展示するコーナーですとか、
うん、
松沢病院のマスコットボックリーヌっていうマスコットがいるんですけども、
はいはい、
そのマスコットを探してゲームに参加しようっていうようなものですとか、
うん、
は地域の就労施設の出展ということで、
はい、
手作りのアクセサリーですとか、
うん、
お菓子の販売なども行う予定です。
すごい楽しいイベントになりそうですね。
はい、
じゃあ、次回はぜひそのイベントの内容だったり、また10月4日に行われた烏山の昭和信用金庫でのプレイベント、その内容についてもちょっと伺いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、よろしくお願いします。今日は都立松沢病院から10月10日世界メンタルヘルスデーについてお電話でお話を伺いました。次回もどうぞお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？お花キッズの友岡さん、穏やかで優しくって、お話聞いていてとっても心地よかったです。みんなの新たな居場所を作っていらっしゃる、その志に感銘を受けました。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と 町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。